フランシスコ教皇の命日征服話、金城重弘。
今日も、この間、ゆぬ町で講演会いたしましたけれども、向こうで言えなかったことを、今日また新たに、学んでみたいと思います。テーマはフランシスコ教皇、あるいは法王のアメリカ、日本を征服しているということ。そのことについて、学んでいきたいと思いますが、これは、フランシスコ教皇が日本に来たということは、日本にとって非常に危機的なことであります。その危機に我々日本人はかつてないほど目覚めなければならない時が来ています。昔、エルサレムがバビロン、北の方から包囲されて危機が近づいていることを預言者、涙の預言者エレミアは何回も何回も警告しました。エレミア1章、4章、6章に北からの災い、北からの破滅と警告したけれども、ラッパを吹き鳴らしたけれども、我々はラッパに聞かない、平安だ、無事だと言ってる。今日、神の御言葉から、このフランシスコ教皇が日本に訪れたということは、日本にとって非常に危機的な、また日本の歴史の転換期でもあります。黙示録13章を見ると、 この海から登って出てくる獣について書いてあります。この獣は、これはセブンスデーアドベンチストをよく知ってます。ダニエル書の7章と、こう、比較して、この獣は、ローマ法教以外の何者でもないということがわかります。ローマ法教。これは、13章の3節に、全地の人々は、驚き恐れて、驚嘆して、称賛して、そしてその獣に従っていく。ローマ法教に。で、ローマ法教は、これは、できるだけ端的に言いますが、大草塔の321ページ、歴史と聖書の、もう、絶対忘れない、555ページに、その、詳しく書いてます。ローマ法教は、世界で一番小さな世界でありますね、国でありますが、世界を再び支配すること。これが彼らの狙いであり、目的である。先生、なぜ再びかということ、かつて中世時代、1260年の間、ヨーロッパを支配してましたね。だから再び今度は全世界を支配する。二番目、支配する。有利な立場に立つと、再び復活、迫害を復活すること。で、プロテスタントが行ったすべてのことを無効にするっていうのが、この三つですね。で、今日は一番目のこと、世界支配について、ちょっとやります。そして、ローマカトリックのこの法王権を復活するのに一番力となっているのはイエズス会ということです。イエズス会ね。イエズス会を知らないと歴史は知らないとか世界を読み取ることができないと言ってる人たちがいます。で、これも三つの目的があります。富と権力の獲得ですね。そしてプロテスタント主義を覆す。そして、特に三番目、法王至上権を復興すること。これは、歴史と、この、聖書予言の230ページに書いてあります。この、イエズス会というのは、1534年に、イグナチウス・ロヨラ、これ覚えてるというですね、北海道にはロヨラ高等学校というのがありますが、ロヨラを中心に、ザビエル、その他、5人の人たち、合計7人の人たちによって、創設されたんですね。で、イグナチウス・ロヨラが中心人物が言ってること、私の意図するところは、異教の地をことごとく征服することである。全世界、異教の地を征服することで、占領することであるって言うんですね。イエズス会のそのやり方は、実にしつこく、狡猾で、そしてどんな手段をも彼らは、もう、どんな手段も使ってでも、その国、その土地を征服していくんです。ヒョウが、大きな獲物を得ようとするとき、抜き足、差し足、忍び足といいますか、最初はこっそりと、静かに、人目につかずに、そして、徐々に近寄って、草むらをこう歩いていくんですね。で、相当近くになってから飛びかかる。どんな大きな この像にでも、あれですね、挑戦するんですね。さて、イエズス会は世界をどのように征服することを決めたかというと、15世紀から17世紀、大航海時代と言われますが、その、全くカトリックの国であったスペインとポルトガル。このスペインとポルトガル、この二つの国はですね、スペインは西の方に、先制は、崩壊していって、それからポルトガルは今度は東の方に行って世界を征服する、世界を二つに分割していたんです。そして発見した土地は買収される。ね、そして搾取されて、そして植民地化されていくんですね。で、スペインが西の方に行った時には、西の国はみんなスペイン語を話す、そして植民地化されていったんです。そう、スペインがね、西の方に、アメリカ、中央アメリカ、南米、ね。そして、東の方にザビエルが乗っていた船は、この東の方に行くはずだったのに、東の方にあの恐ろしい剣の宗教と言われるイスラム教が立ちはだかっていたから、彼らはそのまま東に行くことができなかった。そこで南下して、そしてブラジルによって、それから喜望峰を通ってインドに行くんですね。インドに行く。だからこのポルトガルのザビエルを乗せた船はブラジルに立ち寄ったときに、ここは今でもポルトガル語を話します。あと他はスペイン語を話すんです。ね。で、まあ、あの大航海時代に、新大陸アメリカ、広いアメリカを、航海した人がいたんですね。その名前はポンス・デ・レオンという人で、この人は不老長寿の薬を求めて、公開したんです。いつまでも若くありたい。その薬はないかと言って、行ったところがフロリダに行ったんです。で、フロリダに着いて、そして探し回ったけど、不老長寿の薬はなかったですね。大航海時代、いろんな人が、ここに人の名前がありますが、コロンブスも、ボス・ダガマですか、彼らもみんなあちこち船に乗って、あの時は飛行機ありませんから、船で航海していって、その見つけた土地を植民地化していくということだったんですね。で、アメリカのも、新大陸アメリカにも、この、ポルトガル、スペインがやってくるんですね。で、だけれども、まだまだ、広いアメリカ。やがて、フロリダあたりは、フランス植民地になるのかな？フランスの。で、やがてその後ですね、宗教の自由、信仰の自由、あるいは、良心の自由を求めて、ヨーロッパで大迫害がありましたから、ローマ法王教による迫害がありましたから、メイフラワー号に乗って新大陸に来たのが1620年だったんですね。で、行った先々で、 植民地化されていった、その、国々とは少し違ってアメリカでは、このプリムスというところに来て、そして、彼らは1776年アメリカで初めて独立を宣言しました。1787年に合衆国憲法を作るんですね。1791年に権利章典を作る。アメリカは、黙示録13章の11節から書いてますけれども、子羊のような角、二つ角を持った獣、地から登ってきた獣というのはアメリカ合衆国ですね。それは二つの原則を持っていました。一つは、人民の政治ということで民主主義でした。で、王のいない、皇帝のいない、法王に支配されない自由の国アメリカを彼らは建設していったんですね。ここに自由の女神があります。そう。で、ところが、時が経つにつれて、だんだんフリーメイソンという秘密結社、やがてイエズス会も入ってきて、今では、このバチカンとワシントンが癒着して、聖なる同盟をレーガン大統領の時に、それからヨハネ・パウロ2世の時に、切っても切れない聖なる同盟を作り上げた。で、面白いことにこのバチカンと、それからワシントン DC にある建物がそっくりですね。不思議です。そして、ワシントンにあるそのオベリスクと、それからバチカンの広場にあるオベリスク、全く同じです。そして、だんだんカトリック化されていくんです。アメリカの4人に1人はカトリックと言われるくらいですね。とうとう2015年、異例なことが起こった。それは、イエズス会であり、法王であるフランシスコ法王が、アメリカの連邦議会で演説したこと。これ、動画ちょっと見せましょうね。短いですから。2015年です。覚えていてください。聖なるお方、フランシスコ王のおなーりという意味ですね。音聞こえる？プロテスタントの国ですよ。アメリカ。今、こんな状態になっています。大統領はオバマ大統領でした。バイデン副大統領、右はベイナー下院議長。 カトリックでした。聖書の予言を知る人、歴史を、真実な歴史を見ている人は、2015年のこのことが、イベントが、どれほど重大なものであるかということがわかるはずです。聞こえないんじゃないの？本当に耳障りのいい素晴らしいメッセージをその口から発するんですね。これ出てこないのかな？このベイナーカトリック会員議長、出てこないね。この場で、公衆の前で、もう号泣しますね。このこと、20年この時を待っていました。あまりにも嬉しくて。そう。で、この人は民主党から今、立候補、来年の大統領に立候補していますが、多分この人はダメでしょう。ジョージ・バイデン、イエズス会であるんですね。彼が2013年4月に言ったことは、米国輸出入銀行で開かれた会議で、我々の目前の課題は、新世界秩序の創造である。世界統一政府、新世界秩序の創造である。公式に発言したと発表されたんですね。で、タイムマガジン、有名なタイムマガジンは、ニューワールドポープと彼のことを言っている。イエズス会が法王になるということは、異例なことです。初めてでした。そして、新世界法王と呼んでいるんです。昨日の昨日の敵は、今日の友という言葉がありますね。プロテスタントはカトリックを嫌悪してました。そして政治と自由のを求めて命を懸けて新大陸に来たんです。昨日の敵は今日の友。さて、イエズス会はアメリカを征服してますから、今度は次のターゲットは日本です。なぜかというと、このレーガンとヨハネ・パウロ2世が聖なる同盟を結んだ。その後に、中曽根首相とレーガン大統領がロン・ヤス同盟を結んだ。これ、すなわち日米運命共同体と言うんですね。1983年のことでありました。これを、このことをね、アメ・リッポンという言葉がある人は、ね、使いました。アメ・リッポンとか、あるいはジャメリカという言葉も出てきましたね。さて、さっき示したように、全世界を征服するのに、スペインは西でしたね。ポルトガルはどこでした？東の方に征服するように出かけるはずだったんだが、ここにイスラム圏が、やばいやばい、これは。直接行くことが、東に行くことができなかった。そして、南下して、ザビエルを乗せた船は希望法を通って、インドのゴアに着いたんです。インドのゴアに。でそこで、まあ、いろんなことがありましたが、 このインドのゴアでね、日本に行きたいという思いがあったんです。あの文化の高い日本に、そして施設里というか、このゴアにね、ゴアというかこのインドに来て、そしてマラッカによって、このマラッカに、人を殺したヤジローという人が、鹿児島から逃げて、このマラッカにいたんです。ヤジローが。そして、そのヤジローに初めて日本人に会ったザビエルは、この人を日本に連れてって、日本を征服すると考えたんです。そう。そして、日本に着いたのが、ザビエルたちが着いたのは1549年8月。この人の名前はフランシスコ・ザビエル。覚えておくといいですね。フランシスコ・ザビエル。そして、このポルトガルとの日本との貿易が始まったんです。そのポルトガルの貿易船、各地を植民地化していこうとする、その船に必ず宣教師が乗っていたんですね。で、これ覚えやすい、ある人が、異語よく広まるキリスト教と。いごよく。僕はね、いちごよく食べると覚えたんだが、この方がいいね。いごよく日本に広まるキリスト教会。ね、だけど、このキリスト教会というのは教科書で、初めて日本にキリスト教がやってきたのは1549年と言いますが、これは間違い。ザビエルもそのことは知ってました。その前に日本にキリスト教が入って、いると。で、原始キリスト教が199年に、ペンテコストの経験をした、弟子たちが、もうすでに、日本にもやってきたということが言われているんですね。決してこれは、549年にキリスト教が入ってきた、時ではありません。これはカトリック教会、イエズス会が日本にやってきた年であって。そう。で、ザビエルが日本人見ると非常に崇敬の念に満たされるんです。日本の人々は慎み深く才能があり、知識欲が旺盛で道理に従い、またその他様々な優れた資質があるということ。書き残してるんですね。そう。で、ザビエルは日本で2年間働いて、そして帰るんですが、そのザビエルの日本人観は、その後のイエズス会の宣教師たちにずっと伝えられていく。だから、日本人の知識欲を満たすために、教育から始めなければならないと言うんですね。そう。で、ザビエルの後、宣教師が、例えば、ルイス・フロイスなんて有名ですね。相次いで日本にやってくるんです。そして、我が国に教会堂である、南蛮寺や、それから宣教師の養成学校や神学校を次々と建てていったというんですね。イエズス会、あるいはカトリックの研究で有名な今は亡くなった赤間剛さんは、インテリ階級を通して占領するというのが彼らの戦略であったと書いてあります。上層部のエリートを掴むことだ。ね。だから今でも日本には上層部に、上流階級の人に、カトリックの信者が多いですよ。高橋雄氏というんですかね、この人。 イエズス会の日本戦略という本を書いてますが、こう書いてます。面白いね。日本人は自分の主人に非常に従順なので、主人がそうするように命じたり、あるいはそれが主人の意思であることを理解したりすると、容易に回収できる。ね、領主が回収したら、下の人は容易に回収するって言うんですね。で、異教と領主は、ナウセンのもたらす富による富裕化を望んでいる。このナウセンというのは、ポルトガルからやってくる貿易船ですね。もう、いろんな宝を、鉄砲や、いろんな奥様方の、奥方様方の香水とか、いろんな珍しいものを持ってくる。日本で見たことのない。富裕化をまず望んだ。そして、領内へのナウセンの誘致が不可欠となる。となると、ナウセンを貿易からの、ポルトガルの船ですね。誘致するには、布教を許可するか、自らと領民が回収するか、どちらかを選択する。で、領民は、領主の意思に従うので、領主が回収すれば、領民も回収する。これが日本人の性質だって。だから、今、令和になりましたね。令和の令は、命令に復讐するということ。復讐するということ。誰の命令だろう。そういう特徴があるというんですね。そう。だから、領主を、まず上の人に接していくんです。この黒いのはね、イエズス会。そうでないのは、フランシスコ会とか、あるいはドミニコ修道士とか、そういうものです。イエズス会はいつも黒い服を着るんです。ところが、もう、ご存知のように、豊臣秀吉がバテレン追放令を出すんです。なぜかというと、もう、あれですね。もうね、この、キリシタン大名たちがどんどんどんどん増えていく。キリシタンになる人たちがどんどんどんどん増えていく中で、この、豊臣秀吉は、を怒らせた、ことが、いくつかあったんです。それは、理由はキリシタン大名が日本の女性を奴隷として火薬と交換する。そのことがね、あって、50万人の女性が、外国に奴隷として売り渡された。本があるんです。インターネットでも調べられますが、本が出てるんですね。そして、仏教寺院を破壊して仏教の僧侶たちを虐殺するということを見せられて、豊臣秀吉は激怒してバテレン追放令を出すんです。が、まだ徹底はしてませんでした。彼自ら鉄砲は欲しいしね、ピストルは欲しいし。で、そう。この戦国時代の織田信長はポルトガルとの貿易で相当儲かったらしいね。そして権力を取得して自分をデウス、ラテン語で神と、デウスを呼ばせたらしい。そして豊臣秀吉、徳川家康。で、徳川家康の時代になると、まだ、キリシタン宣教師がいたんですね。イエズス会がいた。で、ある、1600年に、今の大分県に漂着した一隻の船があったそうです。その、漂着した船で、命からがら助けられた、これは家康に助けられた。 この人の名前は、ウィリアム・アダムスというんですね。で、この人から、イエズス会の植民地政策を聞かされたんです。やがてイエスは彼を顧問にするんです。で、名前を三浦安心という名前を付けられて、日本人を奥さんにするんですね。そう。そこで、いろいろイエズス会の狡猾さ、もう嫌なことを聞かされて、この日本は危ないよということを言われて、そして、その、徳川家の幕府の鎖国令が出されるんですね。実際に徳川家光じゃなくて、5回鎖国令が出るんです。5回。で、第5次鎖国令が1639年。それ以後、250年間、全部キリシタンの宣教師を追っ払って追放して、そして外国との交流がなかったんですね。ところが、イエズス会は非常に賢く、あの豹のように、時を見計らって、そして、日本に近づいてきた。イエズス会は、フリーメイソンのペリー提督を日本に送る。そして、那覇に来たんです。那覇に来て、香港に行って、日本に行って、戻ってきてって、これ5回ぐらい繰り返して、そして、よく沖縄、琉球を調べて、沖縄は極東の素晴らしい基地になるということを言って、今でもペリー提督の墓が沖縄にありますね。はい。そして、やがて、ピオ十世、法王十世のもとに、イエズス会が日本に送られてくる。1908年でありました。1908年。そして、建てられた高等教育の上智大学。国会の一番近くに四ツ谷でした。四ツ谷にあるそうですね。で、アメリカは国会議事堂の一番近くに建てられている大学院、イエズス会の大学院は、ジョージタウン。なぜ僕そんなこと、しつこく言うかというと、イエズス会のように、それ以上にしつこくね、この危機を伝えないといけない。目覚めないといけないからです。で、ザビエルは教育。まず幼い頃から子供たちを自分たちに、この、日本の親たちが預けるようにということをやったんですね。で、今では大学院が合計20ある。日本、またがって。短期大学が合計20ある。そう。これ一番有名なのは上智大学ね。それから精神女子大学。これは、美智子妃殿下を生んだ。大学でした。ね。そして、小中学校、北海道から沖縄に至るまで、148小中高を建てていく。そして、幼稚園はというと、なんと513も各地に設けられたんですね。一番小さい時に、3歳まで子供たちを我々の手にね、預からせなさい。そしたらこの人はカトリックとなるというふうな、ね、なんかそういう似た言葉があります。で、有名人もたくさんいますが、国連の有名な、緒方貞子、ね、世界的に有名になりました。吉田茂もカトリック、園綾子、遠藤周作、沈黙といってね、イエズス会を変えて美化した。徳川家康、秀吉たちの 悪さを説いた、日本人の残酷さを説いた沈黙という小説を作ったら映画化されたんですね。この時になって、フランシス法王が日本にやってきた。1549年に日本を植民地化したフランシスコ・ザビエル。そして日本の副総理、財務大臣ですか、フランシスコ・アソ。揃ったんですね。で、ここで、日本はこのフランシスコ法王をどのように歓迎したか、ちょっと短い動画を見てみましょう。
しました。まるでロックスターのコンサートのように東京ドームに5万人が集まりまして、グッズも一部完売となっています。今回の来日の目的と、そしてカトリック教会トップの実像に迫ります。
今フランシスコ教皇が専用車のパパモービルに乗ってアリーナに登場しました。会場からは割れんばかりの歓声が上がっています。
現在来日中のローマカトリック教会のフランシスコ教皇。今日、東京ドームでは5万人が参加する巨大なミサが行われました。
フランシスコ教皇が笑顔で手を振っています。
今覚えてくださいよ、イエズス会、
ね、
そして
ああ子供の
ローマ教皇という2つの肩書きを持っているんですね。
専用の車に乗って登場すると、手を振りながらおよそ15分かけて会場を回った教皇。子供たちの前では車を止め、キスをするなど参加者と触れ合いました。一方、会場の外には長い行列が。その先にあるのはまるでコンサート会場のようなグッズショップでした。
こちらのメダルが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
シャツやトートバッグ、ボールペンなど20種類以上。販売早々売り切れになるものもありました。
新郎の神と
東京ドームでカトリック教会のミサを行う、歴史上初めてのことですね。
Miserables nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostri, perducat nos a vitam eterna.
ミサでは、教皇が日本についても言及。日本には、社会的に孤立している人が少なくないと指摘し、社会が支え合う場としての機能を果たせていないとしました。来日後、過密なスケジュールをこなす教皇。午前中には皇居を訪れ、天皇陛下と懇談しました。陛下は教皇が被爆者や東日本大震災の被災者らと交流したことに対し、日本の人たちに心を込めて寄り添っていただき感謝しますとお礼を述べられたということです。さらに夕方には安倍総理とも会談。
なぜ今この時にフランシスコ法王イエズス会が来たかというと、一つ皇室が準備ができていた、ね、そして二番目、カトリックの教育施設で教育された人々が全国に網を張っていた。三番目、政府も準備ができた。歓迎する準備ができてた。で、核兵器に脅かされている多発する自然災害による被害で 悩まされている日本人を見舞いに来たわけですね。4番目、被害者たちの平和への危機を広島、そして長崎。あの、団体が法王様来てくださいと何回も招待してるんです。5番目、日本カトリック中央協議会の長年の訴えがあったんですね。で、今は上皇后となられた美智子妃は精神女学院卒。そして天皇皇后となられた雅子さんは双葉小学校、中学校、高校を出て、オックスフォードだったかな、留学してるんですね。で、安倍総理の奥様は、精神女子専門学校の小学校から高校まで出ているんです。そして、この時が満ちて、この安倍総理も歓迎したんですね。このね、イエズス会が入ってきて、その狡猾さ、その、政策を、こう、に、この、手を入れたり、悪さをするもんだから、そのイエズス会を追放した国々が83もある。ところが、この83の、イエズス会が、を追放した国々、今、ほとんどまた復興しているんですね。はい。日の丸の日本、イエズス会のロゴマークはこれです。IHS。これ、皆、太陽礼拝と関係しますね。そして、これはバチカンの旗。バチカンの教会、ローマカトリックの教会の権威の印は日曜礼拝であるんです。で、日本は、で、この太陽礼拝というのは、これはエゼキエル8章の13、16を見ると、神がさらに大いなる憎むべきことは偶像礼拝の中でも太陽礼拝だと書いてあるんですね。で、フランシスコ法が来る2週間前に、新天皇は、令和になったので、で、この、なんていうんですか、大城祭といって、2日間、神道のトップにあるアマテラス大御神、太陽礼拝ですね、の、その特別な部屋に入って、そして二日間飲み食い、その食を共にする。不思議な神秘的な、あれですね。この西村慎吾さんという人の、この人は、弁護士でもあり、また、あれでもあったんですね。政治家であったんです。防衛政務次官も務め、衆議院もでもあった。その人がこんな面白いことを言ってる。二日間、アマテラス大御神の御前を作られて、アマテラス大御神と共に同じものを食され、明け方までアマテラス大御神と同じとこに寝られる。で、この黄色いとこだけ読みます。なぜなら天皇は、アマテラス大神、つまり太陽となられるのだと書いてあるんですね。実に日本は不思議な国であります。太陽神であるアマテラス大神を礼拝している。今でも天皇、ね、ニュースで見ましたが、異様なほど万歳、万歳、万歳って言ってから見たことがあると思いますが、もう天皇は、昭和天皇は、人間宣言をしてから、なおも天皇万歳万歳という、その 日本の人のメンタリティにはこの天皇崇拝がまだ残っているようですね。で、これはイエズス会フランシス法王が日本に来たということは、この新世界秩序構築のために日本は非常に重要な役割を果たすので、日本を征服に来たんです。世界が新しい政府、一つに統一政府されたら、これはいいことじゃないですか。戦争もなくなって、もう悪いことをしないで、みんな一つの政府という人がいますが、実はこれは人間から良心を剥奪することになる。奴隷とするんですね。そう。で、大総統下巻に322ページに、人々は法王の真の性格、またこの教会が支配権を得たとき心配される危険に対して目を閉じている。ね、特に日本はね、このことの意味がわからない。政治的、また宗教的自由に対するこの最も危険な敵の進出に反対するように人々は目覚める必要があるって言うんです。そう。で、新世界秩序ね。日本はアメリカと同じようにイエズス会によって征服された。そして新世界法王フランス法王が来たということは非常に意味のあることだと思います。一ドル紙幣にもあるように頂点に立つのは秘密結社のフリーメイソンイルミナーチイエズス会、イエズス会が世界支配をするようになるんですね。で、イエズス会はわざと政治的な、宗教的な、民族的な危機を作って、緊張を作って、混乱させて、混沌とさせて、不安を作り、恐怖を作り、そしてついには自分たちが統一するという、あのドイツの哲学者、ヘーゲルの原理を使っているんだそうです。だから、北朝鮮のミサイルの脅威も利用されているんですね。はい。こういう時代に、神様は天から、もう一人の御使いが中空を飛ぶのをヨハネに見せた。彼は地に住む者、すなわち、あらゆる国民、部族、国語、民族に、全世界に永遠の福音であり、そして警告の使命を述べ伝えるように、最後の誠の教会にこの使命を与えている。永遠の福音と言っている。それは何かというと第一天使の使命。神を恐れ、神に栄光を着せよ。ローマ法でもない。天皇でもない。神を恐れ、神に栄光を着せよ。そして、天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。だから、安息日は意味があるんですね。もう一回これ見せますね。これは、日の丸は太陽礼拝を表している。IHS のこのシンボルは太陽礼拝。バチカンの権威の印は日曜礼拝であるということ。私たちは今平和だ、無事だと言って、キリスト教会に通っていれば安心だと思っていてはならない。目覚めて我々がこのローマによるイエズス会による世界支配をの警告を発して、そしてただ神と神を恐れ神に栄光を期す。天と地と海の中のすべてのものを作られた方を不死拝めというメッセージを伝えなければならないですね。我々一人一人やがてテストされる時が来ます。神の権威に従うか、 人間の権威に従うか、神の戒めに従うか、それとも人間の戒めに従うか、一人一人選ばなければならないときが、今日、今、私たちは、私は神であり、人となって、我々のために命をも落としてくださったイエス・キリストを拝するという決心をしたいものです。ね、そして、来たるべく、大危機に備えて、自分の良心を何者にも打ってはならない、奪われてはならない、信仰の自由ということを、しっかりこれに立って備えていきたいと思います。はい。最後の賛美歌、立って歌いましょう。賛美歌338、主よ、終わりまで仕え祭ら、最後まで耐え忍ぶ者は救われると主は言われました。
Oh,
私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちを御国の王とし、あるいは民とし、祭してくださった方に、限りない栄光がありますように、イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。